コロサイ人の手紙をお開きいただきたいと思います。一章です。今日私たちは一章の15節のところから学んでいくんですが、その前にどうしてパウロがこの手紙を書いたのか、その理由皆さん思い出します？私たちはそのこともすでに学んできてるんですけれども、なんでパウロがこの手紙を書いてコロサイの教会に送ったのかです。その理由、その理由は教会の中に異端が入り込んできたから。覚えてます皆さん、それが理由だったんです。間違った教えを持った教師たちが教会の中に入り込んできて人々を混乱させたんです。簡単にあの時は神秘的な知識を約束する哲学やユダヤ的な伝統主義が人々の関心を引いた、そんなお話をしました。その結果人々は天使を崇拝したり、またさまざまな儀式、例えばこういったものを飲んではならない、食べてはならないという、またこういう日を遵守しなければならないというような、そういった儀式主義に走ったんだ。そうして神様の教えからだんだんだんだん外れていってしまったんだという話をしました。そこでパウロはこの混乱したコロサイの教会に対して、イエス様ってどういう方なのか、その大切なことを教えようとするわけです。例えば救いに関してはイエス・キリストだけで十分なんだ、信仰生活においてもイエス様だけで十分なんだ、イエス様はそれほど優れた神であるということをこの教会の人々に彼は教えようとしたわけです。でそのことを我々はしっかりと頭に覚えておくことは必要です。そういう目的を持ってパウルはこの手紙を書いたんです。でこの教会に入り込んできた異端、このことを私たちはこの手紙を学んでいく中で何度も学んでいくわけです。というのはどういう状況にこの教会があったのかというのを我々も知ることが必要です。というのは2000年前の出来事ですが、実は今もそういった影響というのがあるからです。その中で異端の中でも一番大きな影響を及ぼしたものっていうのはグノーシスと言われた教えでした。そういった人々でした。グノーシス主義なんていうふうに言われた。このグノーシスっていうのはなかなかこのあまり聞き慣れない言葉ですけれども、ギリシャ語で言う知識という、そこから来たこの主義でした。2世紀に教会にこの教えは入り込んできました。3世紀になりますとローマ帝国のほとんどすべての比較的知識階級に属するキリスト教の諸団体は著しくこの影響を受けていました。3世紀にはもうローマ帝国の中でこの影響をほとんどのところが受けてしまったと言っても過言じゃありません。で彼らが言ったことってのはこういうことなんです、ね、この私たちの教えが単純で平明なキリスト教会の不足を補って、それを完全なものとするんですよと、そういったふうに教えてたんです。この教えによってあなたたちはより完全なものになるというわけです。で実は最初お話したように2000年経った今でもそういったことを教えている人たちたくさんいるわけです。例えば聖書だけでイエス様だけでは十分じゃないって、あなたは聖書だけ勉強してる、だから信仰に力がないんです、ね、聖書だけを信じてる、だからあなたの信仰は浮き沈みが激しいんですとか、聖書プラス何かがいる、聖書だけでは不十分だなんていう教えをする人たちは今の時代にもいるんです。もし今パウロが生きてたとしたら同じこと言ったと思います。それは大きな間違いだって、イエス様だけで十分だし聖書だけで十分だ、そのことを 彼はこのコロサイの教会の人々に教えるわけです。もう少し補足をしていきます。このグノーシス主義というグノーシス派というこの人々が教えたこと、彼らはある仮説に立ちました。どういう仮説かというと、二元論というものです。つまりこの世界というものは霊と肉、霊と物質に分かれる、こういうわけです、ね、霊と物質に分かれるんだ、そういう二つの世界だ。そして彼らは霊というのは純粋で神秘なもの、肉や物質というものは罪悪性を持ち堕落したものというふうに考えたんです。もっと簡単に言えば、物質はすべて悪いもの、霊はすべて良いものである、こんなふうに彼らは区別したわけです。そこで彼らが考えたのは、神様は霊だろうと、霊ということは善だと、そのような善なる神様が本質的に悪である物質を創造するはずはないって言うんです。だってこの物質、この肉というものは罪に汚れてる、善なる神様はこんな罪に汚れたものを作るはずがない。だから彼らは旧約聖書を見たときに、旧約聖書が教えることは、世界のすべてのものは神様によって作られた、神とは創造主だと教えています。そこで彼らはその神様のことをデミウルゴスというふうに呼んで、この方は思考の存在ではなくて非常に劣った存在であると結論付けたんです。つまり創造主というのは神様じゃないというんです。こんな罪ある世界を作った、それは神様のなすことじゃない、これが彼らの教えだったんです。それと同時に彼らはイエスが人であったという、イエスが人としてこの世に来られたということを彼らは否定したんです。なぜか分かりますでしょ。つまり彼らは物質が悪であるということを信じたわけですから、故に物質が悪、肉が悪なんです。だからキリストが肉体を持つなんてことはありえない、そんな悪の肉体を持つことなんてありえないと言ったわけです、ね、私たちと同じようにこの方が肉と血を持つようなことはありえないんだ。だから神が人となってこの世に来られたということを彼らは否定したんです、ね、受肉を否定したんです。だからといって彼らはイエス・キリストが神であるというそのことを認めていたわけではありません。彼らはキリストは人のように見えたに過ぎないんだ、まあ、そんなことを言い出して可視論なんていうそんな教えも展開していくわけです。彼らが考えたことは、キリストは天において特別な存在でも神じゃないって、まあ、これが彼らが教えたことでした。今あえてそういうお話をしたのは、皆さん、だからパウロはこんなことを言ったんです。これから私たちが学んでいくことを記したんです。パウロが教えたかったのは、こんな風なことを教える人々の影響を受けている教会の人々に、イエス・キリストは神なんだということを明確に教えようとするんです。一体真理が何なのかということを言うんです。同時にね、このグノーシス派の人々っていうのは救いにおいてもむちゃくちゃなことを教えたんです。なぜかというと、彼らは肉体のみを罪悪したわけです。さっきからお話しているように肉体が悪い、肉体が罪に汚れている、そして心を全然重視しなかったんです。だから彼らは救いというと、その肉体的な部分の救いだったんです。聖書が教えているのは心の救いでしょ。なんで我々が罪を犯すかというと、心が罪に染まっているから罪を犯すんです。神様が許してくださるのは、何を犯したかというその行為じゃなくて、私たちの心の罪に染まった心を洗い清めてくださるわけでしょ。でも彼らは心はどうでもよかった、肉だけが問題だった。そこで彼らは当然ながら、さまざまな禁欲主義であったりとか戒律主義というものに走っていくんです。これ人間ってみんな好きですよ。こういうことしちゃならない、 こういうことしてはならない、こういうふうにして徳を積みなさい、こういったことを言われると私たちは非常にこう嬉しくなるというか、よし頑張ってみようとみんな思うわけですよ。彼らがそういったことを教えたんです。一生懸命努力することによって、一生懸命頑張ることによって、あなたは救いを得る。まさに恵みによる救いではなくて、何です？行いによる救いじゃないですか。こういった教えが教会の中に入ってきてたんです。さあ、そのことをしっかりと私たちは頭に入れながら、パウロのメッセージを見ていくことが必要です、ね、こういったことに惑わされた人々に対してパウロは次のようなメッセージを送るんです。で、これから私たちは15節から20節まで、今日は全部見ませんけれども、その中を通して教えられることっていうのは、ね、キリストってどんなに素晴らしいお方なのか、キリストって一体誰なのか、そのことを教えるんです。まず最初に私たち一つ目に見るのは、キリストは神の形であるということです。神の形、15節ご覧くださいます。巫女は見えない神の形であり。何をパウロがここで言ってるのか、結論言ってしまえば、イエスは神であるということをパウロは言ってるんです。それを我々は今から見ていくわけですけど、まずここでパウロは神様ってどういうお方であるかということを説明してますでしょ。その方は目に見えない方であるって言うんです。ヨハネの福音書の1章の18節の最初のところに、いまだかつて神を見た者はいないというふうに記されています。神を見た人はいないって言うんです。だって神様は目に見ることができない、形のないお方であるから、霊だから見ることはできないって言うんです。確かに聖書の中を見たら、イザヤ書の6章の1節のところでも、主を見たということが記されています。それは神様の本質を見たっていうんじゃない、神様の栄光が現れたその一部を見たに過ぎないんです。誰も神様の本質を見ることなんかできないんです。だから神様っていうとどういうお方であるか、目に見えるお方ではないっていうんです。そうすると、私たちが日本人として崇拝してきたさまざまな神と名のつくものをよく見てみると、目に見えるものじゃないですか、手で触れるものじゃないですか。聖書はそれは神ではないって言うんです。本当の神様というのは私たちの目で見ることのできない存在だ。こんな罪ある私たちの目で清い正しい神様を見ることはできない、そのような存在だとこの聖書は私たちにまず教えてくれるんです。さあ、そのことを教えた後、パウロはじゃあイエスは誰なのかというところにすぐ入ってきます、ね、見えない神様の彼は形なんだというんです。神様の形というんです。この言葉はパウロがコリント第2の手紙の4章の4節でも使っています。コリント第2の4章の4節でも、その場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているんです。そこでもパウロは神の形であるキリストというふうに言っています。じゃあどういう意味なんでしょう、この形というのは。この形というのは肖像という意味があります。ちょうどあのコインに刻まれた肖像、我々はいろんなコインを見たときにいろんな人の顔がそこに描かれています。そのことなんです。これキリストは神様の全く正確な肖像であるというんです。そういう意味でこの神の形であると彼は言うわけです。また同時に鏡に映った自分の姿、そのような意味でキリストは神の形であると。ヘブル人の手紙の1章の3節のところでも、ヘブル書の著者がこう言います。神の本質の完全な現れであるって。神の本質の完全な現れである。ここでも本質のこの完全な現れっていうのは刻印であると、私たちはヘブル書を学んだ時に見てきました。文字とか像というのが 図案通りに打ち出されるように正確な複製ということです。だからパウロはここでこのイエス様の特性というのは神様の本質である、つまり神様がどのようなお方であるかというのはイエス様のうちに見ることができるんだというんです。イエス様を見たときに私たちは神様ってどういうお方であるかということが分かるというんです。だからイエス様はヨハネの14章の中でこう言ったんです。9節、私を見た者は誰を見たって言いました？父を見たのです、ね、私を見た者は父を見たんだとイエス様がおっしゃった。ピリポに対してそんなことをおっしゃったわけですね。私たちに父を見せてくださいって言ったときに、だからイエス様を見るときに父なる神様ってどういうお方であるかということが分かるというんです。さてここにある言葉、この形という言葉ですが、この言葉はこういう意味がある。神学者の東谷博士はこんなことを言います。この言葉は目に見える肉体的な形を意味するものではなくて知的道徳的の類似を意味するものである。すなわち知識と真の義と清さという意味の形である。まさにそのことがここで教えられていることです。神の形であるってこう聞くときに、じゃあ神様はイエス様のような姿をしているのか。イエス様イコール私たちです。私たちのようなこの肉体のようなこんな形を持ってらっしゃるのか。そんなことを教えてるわけじゃないんです。だから肉体のことを言ってるんじゃない。じゃあ何を言ってるのか。イエス様ご自身の中にあるその知識においても、その道徳面においても、神様ってどういうお方であるかということをイエス様は完全に表されたんです。イエス・キリストの知識、イエス様の知恵というものを人々が聞いたときに驚嘆しました。でしょ？この人はこの知恵どこから得たんでしょうって言ったんです。あまりにも人々はその知恵を聞いたときに驚いたんです。それを通して神様というのは完全の知恵をお持ちである。そのことを明らかにしたんです。イエス様はすべての点で全く正しく罪のないお方でした。道徳的に完全に清かった。でそれを通して何を教えてくれたんでしょう。神様というのは道徳的に 100% 清い正しいお方だということを教えたんです。そういう意味でキリストは神の形だったというんです。神様の本質と属性、すなわち神様の完全な知恵、本物の義、完全な清さがキリストのうちに完全に表されたんです。我々が外に出てみて神様のお作りになった被造物を見るときに、いくつかのことを被造物は我々に教えてくれます。きれいな木を見たり、花を見たり、雪を見たり、自然界を見るときに我々は、それを作った創造主がいるなということに気づきます。ね、同時に私たちは、その創造主には大変な力があるなということがわかります。そういうものをお作りになったんですから。また同時に創造主にはすごい知恵があるなということがわかります。でも被造物が我々に教えてくれる神様ってこんなお方だというのは限界があります。イエス様は被造物が教えることのできない神とはどういうお方であるかということを明らかにしてくれたんです。ですからこう言います。いまだかつて神を見た者はいない。ヨハネの福音書の1章の18節ですけれども、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるって。今お話していることはまさにその御言葉通りです。でしょ？いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたんです。神様ってどういうお方であるかということを教えられたんです。 宗教改革を行ったジョン・カルビンがこう言うんです。神は神自体においては、すなわちその威厳においては見えない。肉の目に対してのみならず、人間の理解に対しても不可視である。しかし鏡で見るごとくに神を見るように、神はキリストにおいてのみ我々に表された。だから続きます。続いてこう言います。神はキリストにおいてその義、その恵み、その知恵と力、要するに神自体全部を我々に示すからである。神様はこのキリストを通して私たち人間に神様とはどういうお方であるかということを明らかに示そうとされたんです。それがこの形という言葉の意味なんです。じゃあイエス・キリストは一体いつこの神の形、すなわち神様となったのかです。イエス様がこの人としてこの世にお見えになったときに、この世にお生まれになったときに、イエス・キリストは神の形、すなわち神様になったのかっていうと、決してそうじゃないですね。御言葉はそんなこと教えてません。イエス様が父なる神の前にお祈りを捧げたときに、ヨハネの福音書の17章に出てきますけれども、その5節のところでこう教えます。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒に持っていましたあの栄光で輝かせてください。こんなことをヨハネの17章の5節のところでそのお祈りになった。つまり世界を創造する前にイエス様ご自身が父なる神と一緒に持ってたその栄光で自分を輝かせてくださっているんです。だからこの御言葉が教えることは、世界を作るその前からキリストは神であったということです。この世にお見えになって神になったんじゃありません。彼は永遠に神であるというんです。この地上にお見えになったとき、そのことに関してパウロはピリピ人の手紙の2章の中で教えます。2章の特に6節のところから、そこでキリストは神の見姿であらゆる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。お国さんご存知のピリピ人の手紙の2章の御言葉です。パウロがここで教えていることっていうのは、キリストは人としてこの世に来られたときに神で亡くなったと言ってるんではないと。人として確かにお見えになったときも、神としてご自身のその力をご自分のためにお使いになることをやめて、父なる神様の御心に従おうとされた。しかし神で亡くなったということではないんだとパウロは教えるんです。当たり前の話です。永遠から永遠に神である方が神で亡くなることなんてことありえない。ですから人となる前も人となった後もキリストは永遠から永遠に神であるということを聖書が私たちに教えてくれるわけです。さてこれがこのコロサイの1章の15節で、見えない神の形であるとパウロが言ったその意味です。パウロはこのことを通してキリストが神であるということ、永遠から永遠に彼が神であるということを明らかにしたんです。でちょっと補足したいんです、ね、なぜかというとね、皆さんね、私もいろんなクリスチャンに会ってきましたけども、クリスチャンと自称する人々に会ってきましたけども、その人たちに、あなたは何を信じてるんですか、どうしてあなたはイエス・キリストが神だと言えるんですかという質問をしたときにね、答えられない自称クリスチャンがいっぱいいるんです。僕あえて自称クリスチャンって言ったっていうのは、何を信じてるのか、どうして信じてるか分かってなかったら、どうしてその信仰が本物って言い切れます？どうです？我々はイエス・キリストが誠の神だという確信を持ったんです。イエスは誠の神であり、唯一の救い主であるということを我々は信じたんです。じゃあ私たちは自らに問いかけなきゃいけない。なぜそう信じられるのか。なぜそう言い切れるのか。 誰かがあなたにそんな質問したときにどうします？この電話番号に電話してくれと、牧師が答えるからなんて、ね、もちろんわからないこともある、それは仕方がありません。しかしこれはあなたの命に関することで、あなたの救いに関することで、あなたの永遠に関することです。ちゃんとあなた自身は自分が信じていることだけだから、聖書がこう言ってるって答えなきゃいけないじゃないですか、ね、今の15節の御言葉、それも私たちにイエスは神であるということを明確に教えてくれた。あといくつかのことを皆さんに補足してお教えしたいと思います。大切なことですから。さっきも我々賛美しました。そして皆さん、クリスマスの時に我々は主の使いがヨセフに現れて語った時の話を覚えてらっしゃるでしょ。というのはヨセフは、ね、マリアと離縁しようと思ってました。その時に主の使いが現れて、主の使いが言ったことは、男の子が生まれるっていうことを予言しました。そしてその時にその名はインマヌエルと呼ばれると言いました。思い出しましたでしょ。じゃあインマヌエルってどういう意味でした？神は私たちと共におられる。どういう意味ですかそれ。すなわちその意味は、全能の神が、創造主なる神様が、誠の神様が私たち人間の間に住んでくださるということです。私たち人間の間に人として生まれてくださるということです。だから人々はそれを祝ったんです。そのように予言されていて、その予言が成就したんです。神が私たち人間の間に人として来てくださった。この方はインマヌエル、神が私たちと共におられる。天使の証言を聞くと、思い出すと、我々は天使は明らかに人としてお生まれになった方が誰であるかということを明らかにしたんです。この方は神だと言ったんです。そしてね、イエス・キリストご自身もご自分が神であるということを明確に人々に教えたんです。異端はなかなかそれを信じません。皆さんのお家にもそういう人が来るでしょう。彼らが言うことは、イエスは神ではありませんって言うんです。聖書にこう書いてあります、ね、残念ながら彼らが言っているその聖書というのは我々の信じるものじゃありません。しかも彼らの理解というのは聖書の教えているものとは全く違うものです。見事に巧妙に皆さんに疑問を抱かせて、そして皆さんが真理から外れるように、ちょうどサタンがエデンの園で誘惑を与えたように、神に対して疑いを持たせたように巧妙に働きます。イエス・キリストは明確に自分が神であるということをおっしゃった。見てみましょう。それをヨハネの福音書です、5章です。新約聖書の166ページのところをお開きください。ヨハネの福音書の5章18節の御言葉を見てくださいますか。そこにこうありますでしょ。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである、ね、イエス・キリストがこのベテスダの池で38年間もの間病気にかかっている人がいました。その人を癒したのは安息日でした。それでユダヤ人たちはイエスを責めたわけです。その様子がこの5章のところに出てきます。ところがユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになったっていうんです。18節に。それは彼らがイエス・キリストのメッセージを聞き、イエス・キリストの言っていることを理解したからです。その理由が今読んだ18節に書いてあったんです。イエスが安息日を破っておられただけでなく、他にも理由があったんです。 その理由は彼がご自分を神と等しくしていたからです。イエスは明らかに自分が神であるということを一人の前で証言したんです。それで聞いていた人々はその話を聞いてイエスを殺そうとした。なぜか、お前は神を冒涜してるって言ったんです。同じようにこのヨハネの福音書の10章にちょっと進んでみてください。182ページのところです。ヨハネの10章、ヨハネの福音書の10章の31節のところからですけれども、182ページ。そこをご覧いただきますとね、ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼に答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。そう質問したところ、ユダヤ人たちはイエスにこう答えました。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ここに、大切なメッセージが記されているんです。ユダヤ人たちはイエスを殺そうとしたんです。なぜ殺そうとしたのか、理由が記されていました。あなたは人間でありながら自分を神としている。だから神を冒涜したんだ。だから死に値するんだ。つまり彼らはイエス・キリストのメッセージを明確に理解したんです。イエス様は自分が神であるということを証言しなかったか、証言しました。明確に。それで聞いてたユダヤ人たちはイエスを殺そうとしたんです。だからさっき見てきた御言葉だけじゃない、天使も明かしたんです。この方は神だ。そしてイエス・キリストご自身が自分が神だということを明らかにしたんです。このイエスが神だということは、これから我々が御言葉を学んでいくときに繰り返しパウロが教えてくれることです。だからまずこの15節の最初のところ、私たちは神の形である、目に見えない神様がどういうお方であるのか、その本質というものを明らかにこのイエスはしてくれたんだ。そのことをまず15節の最初にパウロが教えたわけです。2つ目ご覧ください。ます15節、コロサイ人の手紙の1章の15節、作られたすべてのものより先に生まれた方ですと書いてます、ね、全てのものより先に生まれた方、これがパウロがこのイエス・キリストに関して教えた二つ目のことです。さあ、この言葉を聞くと、さっきからお話しているように、キリストの神性を否定したい人々が、この御言葉を見て、ほら見ろと。イエス・キリストも神様によって創造されたんだって。そんなふうに彼らはこの御言葉を用いるんです。作られたすべてのものより先に生まれた。作られたんだ。そのことをこの聖書が教えていると彼らは主張するんです。でもね、結論から言うと、そんなことを聖書は教えていないんです。じゃあ何を教えているのか、そのことを今から説明します。まず一つ目はね、この先に生まれたという言葉の意味なんです。というのは、我々先に生まれたという言葉を聞くと、なんとかこう作られたんだというふうにすぐ思ってしまうわけでしょ。本当に聖書がそういったことを言っているのか、この言葉はそういう意味なのかどうか、そのことを見る必要があります。まずこの言葉はね、時間的に先である、時間的に先であるということを確かに表した言葉なんです。どちらが早いか、ね、その時間の中において、あるものよりも先に起こった、先に何かがなされた、そういった時間的に先であるということ、そういったことを確かに教えてるんです。でもね、ここで言ってることっていうのは、イエス様が創造されたということではなくて、すべての被造物が存在する前から、聞いてくださいね。すべての被造物が存在する前から、このお方は存在していたんだ。その前からいたんだということを言ってるに過ぎないんです。我々がこういう言葉を聞くと、そう、すべての被造物を作る前に作られたんだって。 こういうふうに思うし、こういうふうに人々を我々を惑わすために言うんです。でもここで言われているのは確かにその前の話なんですけれども、被造物の前に作られたっていうんじゃなくて、被造物の前に存在していたということを言っているに過ぎないということです。もう一つ、この先に生まれたっていうこの言葉はね、時間じゃなくて身分とか地位において最高であると、至高であるということを指す言葉なんです。最も重要とか最高の地位というようなそういう意味があるんです。というのは神様はイスラエルの国を私のウイゴというふうに呼んでるんです。出エジプト記の4章の22節のところに、出エジプトの4章の22節のところに、イスラエルは私の子、私のウイゴであるって、そんなふうに神様がおっしゃってる。何を意味するんですか。神様は特別にイスラエルという国を選ばれたんです。さまざまな国の中で神はイスラエルを第一とし最も愛される民としたんです。だからといって他の民を愛していないというんじゃないんです。神様はご自身の御栄を表すためにそのようなことを選択なさったんです。だからよく選民なんて言うじゃないですか、ね、選ばれた。そういう意味でこのウイゴという言葉が使われているんです。また黙示録の1章の5節を見てみますと、黙示録の1章の5節に死者の中から最初によみがえられた方とか言います。死者の中から最初によみがえられた方、誰のことを言っているかというとイエス・キリストの話です、ね、黙示録の1章の5節に出てきます。でこれもイエス様が人類の中で一番最初に死からよみがえったのかってそうじゃなかったでしょ。だってイエス様はそれまでにラザロを蘇らせたり、旧約の時代だって神様は死人を蘇らせることになさったんです。じゃあ何を言ってるか、ここで言われていることっていうのは、死から蘇られた人々の中で最も優れた最も重要なお方であるということを言ってるに過ぎないんです。そういう意味でこのウイゴという言葉、最初によみがえられた、これみんな同じ言葉が使われているんですけども、この先に生まれたという言葉と同じ言葉がここに使われているんですけど、この言葉が表していることっていうのは、身分とか地位において最高である、重要である、そういうことを教える言葉なんです。これそれもう一つ、このコロサイの1章の15節で先に生まれた方であるとこう訳されているこのギリシャ語ですけれども、新約聖書の中で3箇所長子というふうにも訳されています。長子、長男のことですよ。しかし長男というのは必ずしもその家で一番最初に生まれた人ではないわけでしょ。女性が生まれてたらお姉ちゃんがいるわけじゃないですか。でもこの長男、彼には独占的な相続の権利と特権が与えられています。その家庭を相続するその権利がある。それはもう旧約聖書の中からずっと教えられてきたことです。彼は父の代理でもあり、代表でもあり、相続人でもあり、後継人でもあります。父のものを管理監督するという責任、そういった命令が与えられている。だからこの長子という言葉を使い、このイエス様が先に生まれた方ですという言葉は長子という言葉にも訳されるわけで、つまり言っていることは何かというと、イエス・キリストは神様の長子であって、神様の家、すなわち全ての被造物を治めるというそういう責任を持っていらっしゃる方だ。ですからこの先に生まれた方という言葉が教えていないことは何かっていうと、他の被造物よりも前に作られたということを教えてはいないんです。この先に生まれたっていうのは被造物が作られる前から存在していたという話であり、同時にこの方は身分とか地位において最高の方である、重要な方である、そのことを教えているに過ぎないわけです。 で今そのことをこの15節のところで説明したわけですけれども、新約聖書は私たちにそのことを繰り返し教えてくれています。神様がこの御子に関して、このすべてのものより先に生まれた方に関して、長子であるキリストに関してどんなことを教えているのか、ヘブル人の手紙の一章をちょっと見てください。ヘブル人の手紙の一章389ページです。もう少し後ろに行っていただいて、ヘブル書の一章の6節をご覧ください。一章の6節を見ていただきますとね、そこにさらに長子を、長子という言葉が出てきましたでしょ。この言葉はさっきから我々が見ているように、コロサイの一章の15節の先に生まれた方という言葉がここでも使われています。でここでは長子というふうに訳しているんです。です。長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆彼を拝めって。さあ、我々が考えなきゃいけないのは、誰がこの鍵括弧の中を言ったかです。誰がこんな話をしたかです。で5節を見るとその答えが出てきますでしょ。神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。つまりこの鍵括弧の中は神様ご自身がおっしゃったんです。さあ、じゃあ神様がこの長子に関して何とおっしゃってるか見てください。もう一度、神の御使いは皆彼を拝めって言うんです。天使たちにこの神が命じたことは、この長子をみんな拝めって言ったんです。でそうするとね、聖書知ってるあなたもちょっと待てよと考えるでしょ。だって聖書が一貫して教えてることは、偶像崇拝をしてはならないって言うんです。つまり誠の神以外のものを拝んではならないって言うんです。ここで創造主なる神様はこの長子を、このすべてのものによりも先に生まれた方を御使いたちに拝みなさいって言ったんです。じゃあ神はこの長子をどんなふうに見てたんですか。明らかでしょ。神はこの長子は礼拝に値するお方、すなわち神だとおっしゃってるんです。礼拝を受けるにふさわしい方だったんです。ですから私たちはこうして神様ご自身がこの長子に関して、先に生まれた方に関しておっしゃっていることを見ると、この方が誰であるかということが明らかになってきます。この方は神です。もう一つ、さっきからお話しているように、このコロサイの一章の15節のところで、先に生まれた方ですという、このギリシャ語というのは2つの言葉が合成されているんです。でどういう言葉が合成されているかというと、第一のという言葉と、それから生むという言葉が合成されて、この先に生まれたと訳される言葉が出てきたんです。長子という言葉が出てきたんです。第一のと生まれるという言葉で、その言葉がここで使われているんです、ね、パウロはここで第一の創造されたものという言葉を使わなかったんです。この創造されたという言葉はローマ書の1章の20節とか25節にも出てくる言葉です。もしパウロがこの御子イエス・キリストが他のすべての被造物と同じように時期は違うけども神様によって創造されたんだということを信じてたら、つまりこの異端が言うように信じてたら、パウルはここには違う言葉を使ったはずなんです。それは第一の創造されたものという言葉です。でもパウルはその言葉を使わなかったんです。なぜ使わなかったんですか。それはこの異端が言うようにキリストは作られたもんだということに対して、それは間違っていると、キリストは作られたもんじゃないと、キリストは被造物ではないと、キリストは永遠に神なんだということをパウロ自身がはっきりと信じており、それが彼のメッセージだったからです。だからパウロはそういった被造物の一人であるというような、 そういう言葉を使ってないんです。これだけ見たらもう十分です。これだけ見ればパウロが言いたいことっていうのははっきりしてます。これだけ見ると私たちはイエスが一体誰かという質問に対してこう答えます。この方神様です。この方すべてのものをお作りになった神様です。確かにグノーシス派の人々が言うように神は霊であり神は善です。しかし彼らが間違ったのは物質が悪だとするところです。だって最初に神がこの天地万物宇宙をお作りになった時にそれはご自身のご性質を反映して完全で清かったんです。なんで罪に汚染されたんですか。人間の罪でしょ。それによって呪われてしまったんです。そしてその呪われて罪の滅びの束縛からあなたや私を救い出すためにキリストが人となって約束通りにこの世に来てくださったんです。創造の神様は真実の神様です。そしてイエス・キリストはこの世にあなたを救うためにあなたをあなたの罪から救うために人となって来てくださった唯一の救い主です。これが聖書のメッセージです。これが神様のメッセージです。だから私たちはそこにしっかりと立つことです。これと違う教えをするならばそれは御言葉に反するものです。どうぞあなたの信仰がこの御言葉にしっかりと立ってこの神様を高らかに誇るものになってください。このイエス・キリストは誠の神です。誠の救い主です。お祈りを捧げます。父なる神様、この時間を神様に感謝します。どうぞ愛する皆さん一人一人をあなたが強めてくださるように、いろんな教えが世の中に出てきてもあなたの御言葉が教えることは真実であり永遠に変わることがない真理であることを覚えて感謝をします。どうぞその真理に立ってしっかりとあなたに喜ばれる道を歩み続けていくことができますように、信仰者一人一人を神様が強め励ましてください。同時に神様、私たちをその罪から救い出すために来てくださった救い主イエス様をまだお信じになっていらっしゃらない方もいらっしゃいます。神様、それぞれの心を開いてくださって今日あなたをはっきりと信じてこの救いをいただくことができるようにそれぞれの心に働いてください。この時を感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。